各派代表質問、自由クラブ議員団、西垣聡、倉田明、中長期的な視点に立ち、夢や希望の持てる街づくりを、質問者、倉田明。問い、細川地域活性化の今後の展望について、細川地域の活性化の今後の展望について見解を問う。答え、細川未来夢プラン等をもとに取り組む。新名神高速道路開通に伴う交通利便性の向上を契機に、自然環境、景観や農業との調和を図りながら、産業施設等の立地誘導などの地域の活性化に向けて、第6次総合計画の一部見直し、及び都市計画マスタープランの見直しを予定しているところ。今後、細川未来夢プラン2030を踏まえたテーマパーク構想をもとに、細川地域の魅力を発信し、行政だけでなく、地元住民や企業、団体などが一体となり、細川地域の活性化を目指した街づくりを進めていきたい。問い、石橋地域活性化の今後の展望について、石橋会館の建て替え、駅周辺の道路や景観整備、石橋駅前会館の更新計画等の事業を進められているが、石橋地域の活性化について中長期の構想を問う。答え、石橋未来夢プラン等をもとに取り組む。石橋未来夢プラン2030を踏まえたテーマパーク構想をもとに、引き続き各事業を展開するとともに、現在策定に取り組んでいる立地適正化計画等の中にも、石橋地域の活性化に資する事業を盛り込み、中長期的な視野に立った取り組みを進めていきたい。問い、石橋地域における観光振興について、石橋地域の観光客の利便性向上のため、大阪フリー Wi-Fi の導入を検討されるとのことだが、石橋地域の観光振興について見解を問う。答え、石橋地域の強みを生かし取り組みを進める。大阪フリー Wi-Fi の導入については、石橋商店街を中心として整備することにより、利便性の向上を図り、さらなる誘客を目指すもの。今後、関係団体と連携し、大阪大学の周辺地域であることなどの石橋ならではの強みを生かせるような観光振興策について検討していきたい。問い、地域分権制度の将来像について、各地域において事務局体制の強化や拠点整備が可能となるよう、提案限度額の充実を図るなど、地域分権制度を本格的に推進する中で、財政負担が増加する。財政にプラスとなる地域分権制度の将来像について見解を問う。答え、市の事業とのさらなる連携を目指す。協議会の体制を強化することで、市の事業とさらなる連携をした取り組みなどが可能となり、将来的には市の財政にプラスとなる事業提案にもつながっていくものと考えている。また、地域分権の進化により、地域力、コミュニティ力の強化が図られれば、少子高齢化が進展する中で、安全安心や福祉、子育てなど、各地域の実情に応じた住民主体のまちづくりを進めることができるものと考えている。公明党議員団、多田隆一、馬坂哲平、荒木真澄。時代の流れを予測し、持続可能な発展と人権社会を構築。質問者、多田隆一。問い、国連SDGs の理念を取り入れた環境学習を、世界での諸課題解決を目指した持続可能な開発目標 SDGs の理念を環境学習に取り入れては、また大阪府でも SDGs 推進のための町内本部が設置されるとのこと、本市でも全庁的な推進を。答え、持続可能な地方自治体を目指し検討していく。環境学習は地域社会、学校、市とをつなぐ役割を持っているので、同じ方向性の SDGs の達成にもつながると考える。今後も関係部局と連携し推進していく。問い、排他主義は人権侵害。本市教育で意識啓発を。世界各地で深刻な問題となっている排他主義。本市の道徳教育や人権教育で取り組むことで、多元的で誰も排除されない社会構築への意識啓発を。答え、現実に正規している諸問題も取り上げる。本市では公正や公平、社会正義、差別など、現代社会の様々な課題を取り上げ指導している。今後も排他主義も含め、広い視野や考えを深められるような指導を一層進めていく。問い、市民の幸福度向上につながる制度の展開を。アクティブシニア応援基金の創設は、人生100年時代の第4ステージで活躍できる仕組みづくりと考える。事業の評価方法として、全国に広がり始めている幸福度調査を本市でも実施しては、答え、高齢者のニーズに合致した制度確立を目指す。これまでに実施した各種アンケート結果を反映し、市民の生きがいづくりや社会活動参加へのニーズに合致した制度を目指す。幸福度調査に関しては、市民の満足度の数値化として検討する。問い、ビッグデータの活用で戦略的な観光施策を。様々なデータを一元的に管理収集し、誰が何を求め、どのように行動したかを解析し、課題抽出や解決に生かす観光プロモーション戦略が必要ではないか。答え、データ活用の重要性は認識。事業展開を進める。来訪者アンケートやウェブ調査結果を踏まえた戦略プランに基づき、週末気軽に訪れていただく街を目指す。指摘のビッグデータの活用も含め事業を進める。問い、持続的な発展を目指し、効果的な事業展開を。人口減少時代の中、本市の魅力を発信し、将来的な経済力や活力を目指すシティプロモーション。しっかりしたプロジェクトチームを立ち上げ、ゴールを明確にした効果的な取り組みを。また、民間企業でよく用いられる社会の流れを予測するタイミング戦略や、独自性、有利性を生かした差別化戦略や集中戦略を用いては。答え、本市の強みを発信、効果的な展開を検討。チキンラーメン誕生60周年、NHK 満腹の放映などに合わせたシティプロモーションを実施する。さらに、本市の各種施策はブランド、強みになりうるので、効果的な発信を組織横断的に検討。市民クラブ議員団、渡辺千代、山田正史、川西二郎、三宅正樹、中田正則。人口減少で財政規模が縮小、行政サービスの内容を精査。質問者、三宅正樹。問い、観光まちづくりの戦略について。大阪池田ゲストインフォメーションの解説による観光地域づくりを実現するための戦略及び国内外への発信について問う。答え、観光施設の魅力を発信し、回遊を促進。ホームページや SNS など ICT の活用やフリーペーパーなどへの掲載、各種イベントへの参加などを通じ情報発信を図っている。問い、大阪国際空港の近距離国際線復活について、本年度より関西エアポート株式会社による関西国際空港と神戸空港を合わせた関西3空港の一体的な空港運営が始まる中、活性化のため近距離国際線の復活についての進捗状況を問う。答え、周辺市や経済界からも要望大と実感。関西全体の経済が活性化されるよう、再開が予想される関西3空港懇談会での議論に向け、周辺市と意思統一して関係者に要望する。問い、65歳以上の就労体制づくりについて、アクティブシニアを応援するとのことだが、65歳を超えても就労ができるように、市役所も含めた全市的な体制づくりについて問う。答え、生きがいの充実と社会参加の促進。超少子高齢社会を迎え、アクティブシニアが社会の支え手として活躍する必要性が高まっている。福祉的サポートから労働的サポートへの強化を図る。問い、教育日本一の将来像について。教育日本一を目指し、教育施策を強力に推進され、新たに6000万円、平成27年度予算に比べ1億6000万円の予算を上積みされているが、具体的な将来像を問う。答え、教育日本一を標榜し、質の高い教育を目指す。平成28年度より、主にソフト面の充実のために予算を投入し、グローバル化や情報化等、予測が困難な時代に対応した生きる力を育むための教育を他の自治体に先んじて行っている。問い、待機児童の現況について、保育士確保施策の実施、養護連携型認定こども園の整備促進など、待機児童の解消と保育の質の確保に取り組まれるが、保育所待機児童の現況について問う。答え、待機児童ゼロを維持すべく適切な情報提供を。平成30年4月入所の申し込み件数については、昨年より約50件増加しているが、新たに民間の認定こども園1園の開園などにより、105名の定員増を見込んでいることから、待機児童ゼロを維持する。問い、英語教育、道徳教育の充実について。教育現場は課題山積だが、その中で英語教育、新設の道徳化をどう充実させるのか。答え、研修をさらに充実させ、実践的研究を推進。教員の授業力向上を図るとともに、電子黒板を活用したデジタル教材の導入を進め、新学習指導要領の円滑な実施に向け支援する。自民同友会議員団、小林義則、木下勝重、細井薫、浜地慎一郎、超少子高齢化社会に対応する包括的な支援を。質問者、浜地慎一郎。問い、ゲストインフォメーションの役割は、本市の歴史、文化、観光などの魅力を国内外に発信する大阪池田ゲストインフォメーションが2月17日に阪急池田駅改札前に開設された。現在までの外国人を含めた利用状況や案内内容は？答え、町の回遊を目的とする様々な仕掛けを行う。来場者数は2月17日から28日までの間で1日平均約180名。約6割の方から問い合わせを受け、 その1割が外国人となっている。その方々に池田にある多くの魅力について案内している。テーマパークのエントランスとして町を回遊してもらえるよう努める。問い、医療ロボットダヴィンチについて、ダヴィンチは従来の腹腔鏡下手術の限界が明らかになり、ロボット支援によるテレプレゼンスが登場し、多くの医療機関が手術の限界を克服するために導入している。来年度以降さらに広がる動きがあるが、私立池田病院への導入予定と効果は。答え、財政状況を踏まえ導入について検討する。手術に際して患者の身体への負担を少なくできるほか、医師にとっても正確かつ安全に手術を行うことが可能になる。平成30年度の診療報酬改定で、新たに胃がん手術など12件で保険適用となり、今後普及は進むと推測している。機器の導入や維持にかかる費用が高額なため、財政状況を勘案し検討する。問い、子ども家庭総合支援拠点の設置について、市区町村が身近な場所で子どもやその保護者に寄り添って継続的に支援し、児童虐待の発生を防止することが重要であることから、子ども家庭総合支援拠点を設置されるが、役割・人員体制は。また子育て世代包括支援センターや池田子ども家庭センターとの連携をどのように図っていくのか。答え、継続的なソーシャルワーク業務まで担う。昨年4月に施行された改正児童福祉法により、市区町村は実情の把握や継続的なソーシャルワーク業務までの機能を担う。児童虐待家庭相談担当を2名配置し、業務体制の強化を図る。支援が必要な児童は、子育て世代包括支援センターと、深刻な事案に対しては、池田子ども家庭センターとそれぞれ連携し、支援を行う。問い、総合スポーツセンターの改修について、総合スポーツセンター改修工事による、さつき山体育館の影響は、また、改修においての財源は、東京オリンピック関連経費を活用すると聞いているが、国費の認定は。答え、多様な財源の活用を検討し、改修事業を進める。総合スポーツセンターの改修工事により、おおむね1年間は利用が不可能となり、市民の利用や市主催事業については、さつき山体育館との調整が必要となる。また、活用するスポーツ施設を IF 基準に適合させるために必要不可欠な改修経費が、地域活性化事業債及び普通交付税措置の対象となる。日本共産党議員団、藤原道子、白石恵子、小林義満、命、暮らし、教育、充実の市政実現を。質問者、白石恵子。問い、市民の平和と安全を守るため、憲法改悪反対を。安倍総理は年内にも、9条改憲の発議を行うとしている。憲法9条に自衛隊を明記すれば、海外への武力行使が無制限になってしまう。国民の多数が望んでいない戦争への道は、池田市民の安全を守る上でも決して許されるものではない。国に意見を具申すべきではないか。答え、国会審議を注視したい。今後、国会等で十分な審議が行われるものと認識しており、注視していきたい。問い、福祉、医療、子育て支援最優先の姿勢実現を。平成30年度から国民健康保険制度の都道府県化が実施されるが、高すぎる保険料は 是正されていない。一般会計からの繰り入れを増やし、保険料の軽減を求めると同時に、子育て支援の観点から子どもの均等割減免を行ってはどうか。介護保険は現役並み所得者への3割負担導入や、介護医療病床に代わる介護医療院の創設など、地域包括ケアシステムを強化する法改正を行った。市の対応を問う。子どもの医療費助成は、全国的にも近隣自治体でも18歳までの拡充が広がっている。本市でも18歳への医療費助成の拡充を求める。答え、国に対しさらなる財政支援を要望していく。国保制度の構造的問題の解消には、国、府のさらなる財政支援が不可欠であり、引き続き要望していく。一般会計の法定外繰り入れは慎重に取り扱う必要がある。介護保険制度は、高齢者の尊厳の保持と自立した生活を支援する目的のもと、地域の実情に応じた包括的な支援、サービスの提供ができるよう取り組みを進める。子どもの医療費助成は18歳の例もあるが、拡充には年間約3000万円かかるため、財政状況を見ながら考えていきたい。問い、教育課程の編成は学校現場での話し合い重視で、新学習指導要領により特別の教科、道徳が平成30年度から小学校で、平成31年度からは中学校で教科となる。さらに外国語は1年前倒し実施となり、生徒や職員にとって大幅な負担増となる。そのため、小学校の夏休みが短縮されることになった。教育課程の編成権は各学校にあり、生徒や教職員の負担が増えないよう、教員の加配や学校現場での話し合いを重視すべきではないか。就学援助制度については、必要な時期に間に合うよう、入学準備金の支給時期を入学前に実施する自治体が増えている。本市も直ちに変更すべきではないか。答え、教育課程検討委員会で協議し、円滑に実施する。教育課程の編成は、教育課程検討委員会で校長や教員の代表と協議し、新学習指導要領の円滑な実施を目指している。今後も英語活動研究会や道徳教育推進委員会など協議を重ねながら、一人一人を大切にした教育を推進していく。就学援助の新入学用品費は、平成31年度の新入生を対象に前倒し支給を予定している。大阪維新の会池田議員団、富田博樹、石田隆。関西で最も住みたい町、新しい池田の町づくりを目指して。質問者、富田博樹。問い、池田の町づくりについて、国境を越えて大都市同士が直接結びつく世界的都市ネットワークが拡大し、国際的な都市間競争が激化している。大阪維新の会の政治運動は、ニューヨークやロンドン、上海など国際都市に負けぬ大阪を構築し、日本に活力を与えるために始まった。維新の目指す大都市自治は、大阪府、大阪市の自治体経営の黒字転換や二重行政の解消。この間、高等学校の無償化やインバウンドによる成長等、これまでにない大阪の成長と変化を促してきた。今後も万博誘致を成功させ、関西を、そして日本を盛り上げようとしている。大都市大阪に近接する池田市は、今後の国際情勢と日本、そして大阪市の変化を的確に予測しつつ、方向づけを行っていかなければならない。 池田市は良好な住環境を有する住宅都市としてポテンシャルが非常に高い。大都市大阪から近く、空港や高速道路網も隣接しており、利便性も非常に高い。また、自然豊かで住みやすく、良好な教育・子育て環境をも有している。今後は関西で最も住みたいと思われるような街づくりを実現させていくべき。そのためにも、良好なベッドタウンとしてさらに磨きをかけ、人口増加を図ることで安定した税収を確保し、市の発展を促していくべき。ブランド戦略は高級感と洗練さを柱に据え、街並みをきれいに、そしておしゃれに整え、緑をさらに豊かにし、風靡な街路灯の設置や一部無電柱化させるなど、関西で最も住みたいと思われる洗練された街づくりを実現すべき。また、子育て・教育環境をさらに整えるとともに、街全体をバリアフリー化し、市民満足度が高く、誰もが住みやすい、安心して楽しく暮らせる街づくりを実現していくべき。答え、定住・移住の促進に努める。今後の人口減少・少子高齢化に対応するため、本市の各地域の特色を生かしつつ、子育て環境、教育環境についても他市との差別化を図りながら、定住・移住の促進に努めていく。問い、教育日本一の認定基準について、何を達成することで日本一と認定できるのか、その認定基準を自ら設けていくべき。教育は学力向上のみならず、様々な分野において手厚く深みのある教育が必要。よって教育を数値に置き換え、成果の是非を問うことは困難。しかし、自他ともに認められる教育日本一の達成には、明確な目標が必要なのも事実。そのためにも、子ども一人当たりの教育予算投資額、ソフト面において、日本一を目指すことも方針に盛り込むべき。また、第三者調査会を設け、多面的にその成果を審査していくべき。答え、教育日本一の具体化を図る。教育日本一に向けては、様々な分野において、手厚く質の高い教育を提供していくことが重要であると認識している。調査会の設置は必要であると考えている。民社クラブ議員団、前田聡、内藤勝。行財政改革と職員力を高め、にぎわいと活力あるまちづくり。質問者、前田聡。問い、生産性の向上と働き方改革に向けた人事評価。政府は生産性向上を支援し、産業構造、就業構造を変化させる取り組みを推進し、公務労働も市民サービス向上につなげるために取り組みが要請されると考える。生産性向上、働き方改革と人事評価の対応等今後の取り組みは、答え、やりがいを持ち業務に取り組む環境整備を行う。市民と共に地域の課題を解決し、未来をつくる職員育成のため、多様な職場を経験し、やりがいを持って業務に取り組む環境を整備する。人事評価は、本来業務を主眼とした目標設定と、評価で職員のモチベーション向上に取り組む。また、上司と部下のコミュニケーションを十分に図り、人材育成を進める。問い、人口減少と今後の子ども・子育て支援の取り組みは、教育日本一条例に基づくソフト拡充や子ども・子育て支援法に基づく計画が策定されているが、人口推計等から児童・生徒数の減少が予想される。保育需要への対応や 教育施設の整備の考え方は？答え、魅力ある学校園づくりとニーズ調査を実施。将来的に人口が減少した場合は、学年単学級を避ける加配や施設再編整備に努める。また、幼児教育から魅力ある学園づくりを進め、子育て世代の流入も期待。子ども・子育て支援事業計画では、教育・保育の見込みと確保、女性の就業率向上を踏まえ、適切な整備に努めるため、ニーズ調査を予定しており、ニーズに即した支援に努める。問い、にぎわいと活力に伝統行事への取り組み支援が必要。昨年のがんがら火祭りは、地域の取り組みが変わり、開催が危ぶまれた。今年も観光資源として支援し、にぎわいと活力に活用すべきでは？答え、関係団体と連携し、可能な取り組みを推進。370年以上続く伝統の祭りは、稲川花火と一対の夏の風物詩である。今年も実施されることを願い、予算を計上した。保存会や守る会など、火祭りを支えることができる団体、個人と連携しながら、盛り上げるために市として取り組む。問い、在宅医療や療養支援の需要拡大への取り組みは、人口の自然減は40万人を突破し、小産多死の人口減少社会を迎えた。平均寿命と健康寿命の差が広がり、高齢者の要介護期間も伸びている中、在宅高齢者の慢性疾患や24時間体制の訪問診療など、今後の需要拡大にどのように対応し、充実させていくのか。答え、地域支援病院として市立池田病院の体制充実。府の地域医療構想の推計では、豊野区域における回復期及び慢性期の病床数は不足し、市内に慢性期病床を持つ病院はない。そのため、かかりつけ医の役割は一層増してくる。しかし、在宅医療を担うかかりつけ医の数は十分と言えない現状で、夜間や休診時のサポートが不足している。そのため、市立池田病院が地域医療支援病院としての従前からのサポート体制を強化し、今後とも緊急時を含めた支援体制を充実させていく。